世界の情勢。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。14日月曜、イラン暦モルダード月23日はイスラムの抵抗の日とされています。
今夜の番組では、なぜこの日がイスラムの抵抗の日となったのか、そして2006年夏のレバノンのシーア派組織ヒズボルラとシオニスト政権イスラエルの33日間戦争が中東地域の体制における抵抗にどのような影響を及ぼしたかについてお話しすることにしましょう。それではどうぞ最後までご視聴ください。
2006年8月13日、イラン暦のモルダード月23日、レバノンのシーア派組織ヒズボッラーは33日間戦争でシオニスト政権イスラエルに勝利しました。この戦争でシオニスト政権は数日間の戦争で目的を達成できると想定していました。しかし、ヒズボンラーがシオニスト政権の最新鋭の船舶をベイルート沖のレバノン領海内で撃沈し、シオニスト政権は開戦4日目にして空爆では進展がないと発表しました。2週目からはシオニスト政権は3万の兵士をレバノンとパレスチナの国境に派遣し、地上戦を展開しました。しかし、地上戦でも作戦を遂行できませんでした。シオニスト政権軍の司令官は、シオニスト系ジャーナリストに次のように語りました。
我々は誤って戦争を行った。
最終的に開戦から33日後、安保理決議、1701が採択され、この戦争は終了しました。
33日間戦争は単にイスラエルが敗北し目的を達成できなかっただけでなく、重要な結果を伴うことになりました。その結果の一部についてこれからお話しすることにしましょう。
この33日間戦争はイスラエル軍の腐敗神話を終わらせました。それはこれまでになく大量の非通常兵器を投入して空爆を行ったにもかかわらず、レバノンで立場を確立することができなかったからです。実際、シオニスト政権はミサイル防衛システムアイアンドームに巨額の費用を投じたにもかかわらず、このシステムはヒズボンラーのミサイルに基本的に対抗できませんでした。
イスラエルはこの33日間戦争で最大の被害を被りました。軍高官83人、入植者39人が死亡し、1187人以上の入植者や軍関係者が負傷しました。また多くの民間人が精神的な被害を受けました。シオニスト政権はこの戦争で1日あたり1億1000万ドルを費やしました。この戦争の結果は2007年度のシオニスト政権の予算が明らかにしています。この予算では4億5000万ドルが北部の占領地の復興資金として割り当てられました。
この戦争の結果はシオニスト政権にとって極めて重大であり、終戦においてアメリカがこの戦争における勝者はいないというほどのものでした。この表明はイスラエルがこの戦争で敗北したこと、世界で4番目に大きい軍隊を持つ政権がどこの国の軍事支援も受けていなかったヒズボンラー軍に対抗できなかっただけでなく、大きな経済的、人的被害を被ることになったということを示しています。
ヒズボンラーの指導者ナスロッラー事務局長は、昨年8月に33日間戦争勝利10周年記念に際して演説を行い、シオニスト政権の体制は内部から揺らぎ、イスラエルの人々の軍に対する信用は失墜した。またこの政府高官や軍高官はイスラエルの力が限定的であることを理解した。こういった事柄はこの戦争の最も重要な結果の一つだとしました。
世界の政治、経済問題、国際問題の分析、毎週月曜、世界の情勢。33日間戦争の重要な結果の一つには、ヒズボンラーを中心とした新たな役者が中東地域に出現したことがあります。この33日間戦争では、シオニスト政権の重要な目的、つまりイスラム運動としてのヒズボンラーを滅ぼすという目的を、ヒズボンラーや抵抗勢力のすべては中東地域における新たな役割を果たすものとして無視できない存在になりました。アメリカの思想家ノーム・チョムスキー氏は次のように語っています。
That's a very important book. John Lewis Gaddis is a leading American historian.
現在地域でイスラム思想に基づく新たな政治的アイデンティティが形成されつつある。この流れはこういったグループがイランの支援を得て政治的な力を得る結果を生み出すことになる。
チョムスキー氏の分析は現実となっています。
まずはじめに、ヒズボンラーのレバノンの政治的構造における役割は無視できないものになっています。2008年ナスロッラー事務局長を指導者とする3月8日連合が対抗勢力の3月14日連合に対して結成され、この2つの連合はレバノンにおける多くの政治的ポストを獲得しています。
第2に、レバノンの国内の勢力とともに地域外の大国もヒズボンラーに対して否定的な見方を持っていながら、レバノンにおけるその政治的な地位や役割を受け入れざるを得ず、その例というのが2014年から2016年におけるレバノンの新大統領の選出であり、最終的にヒズボンラーが支持するアウン大統領を信任せざるを得ませんでした。
第3に、ヒズボンラーはレバノンの国境を守る中、特にシリアとの国境におけるテロとの戦いで大きな役割を果たしており、中東の混乱した状況におけるレバノンの領土保全はヒズボンラーの軍事力や防衛力の結果なのです。
第4に、ヒズボンラーは地域レベルでも特に軍事や安全保障において非常に有能な勢力となっています。この能力は現在シリアで明らかです。ヒズボンラーは今日シリア軍とともにテロとの戦いにおける重要な勢力の一つであり、このためシリア反体制派の攻撃対象となっているのです。
世界の情勢は IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。今夜は2006年のレバノンのシア派組織ヒズボンラーの戦勝記念にちなんだイスラムの抵抗の日についてお話ししています。それではこの勝利の結果について引き続きお話しすることにしましょう。
33日間戦争の最も重要な結果の一つは、シオニスト政権イスラエルの失敗がイランの中東における地位の向上につながったことです。 なぜならヒズボラーはイランの直接的な支援を受けているからであり、ナスロッラー事務局長もたびたびこのことを認めています。
この戦争は国内の能力によるイランの軍事力や防衛力が中東地域において決定的だったということを示しました。イランは中東で侵略的なアプローチを取っていないものの、その防衛力は敵の侵攻を失敗に終わらせ、敵に大きなダメージを与えるほど強力です。
一部のアナリストも、当時のアメリカのブッシュ大統領にとってもこの33日間戦争はシオニスト政権とヒズボラーの戦いを超えていた、それはアメリカにとって地域におけるイランの勢力伸長に対抗するための機会であったからだ。彼らはシオニスト政権がレバノンで勝利することで地域の全体的な政治バランスが変わることを期待していたとしています。しかしブッシュ大統領の努力は水泡に帰し、地域におけるイランの地位が向上しました。アメリカの著名なジャーナリストシーモア・ハーシュ氏は次のように語っています。
ヒズボラーが驚くべき抵抗力を持ち、イスラエルの空爆にもかかわらずイスラエル北部に絶え間なくミサイルを発射できたことはアメリカのホワイトハウスの大きな失望になったと思われる。彼らはイランに圧力を加えようとし、空爆がイラン国内の不安定化の要因になると考えていたが、それも失敗した。
明らかに33日間戦争、特にヒズボラーがここ数年間シリアの対テロ戦争に直接的な役割を果たしたことは、新たなヒズボラーの支部や同様のグループが他の国にも結成される上での重要な経験でした。イラクの民兵組織 PMU 人民動員機構はイラクのシーア派指導者シースターニー氏の強令により2014年テロとの戦いのために結成され、イラク各地におけるテロ組織 ISIS からの占領解放作戦で否定できない役割を果たしています。イエメンのフーシ派もサウジアラビアと癒着した政権に対する抵抗の中で結成され、2015年からサウジアラビア連合軍のイエメン侵略に抵抗しており、これによりサウジアラビアはいわば泥沼のような状態に陥っています。
この状況により中東における抵抗の中軸の政治的な地位は高まっています。このためヒズボラーに反対して彼らをテロ組織に指定する者たちはイエメンのフーシ派やイラクの PMU の活動にも反対しており、彼らをテロ支援で非難しています。
ヒズボラーは1980年に組織されましたが、2006年の33日間戦争はイスラエル軍の腐敗神話を消滅させただけでなく、中東において大きな力を持った新たな役者の出現の吉兆となりました。今日イラクの PMU やイエメンのフーシ派はレバノンのヒズボラーを模範としています。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はこの辺で時間が来てしまいました。
来週のこの時間にまたお会いしましょう。